ニコニコボックスが今日少ないそうですから、皆さん暇なら間に合いますので、どうしようしご規制ください。なかなか暇になってますので、 早速、会長を指示にいたします。大変ごめんなさい。プログラムに戻ります。会長挨拶代行片山副会長、よろしくお願いします。
いや小山会長が所用のため、欠席ということですので、代わりに挨拶します。挨拶って言ってもさっき電話来たばかりだからないんですけども、まあ関係ない話を先に言いますとね、副会長を要請された時、たった一つ条件があると、小山君休むなよと言ったんですけども、これで2回目ですよね。それと来週の地区大会の25日の土曜日のセレモニーもありますけども、前々からの公示ということになってて、欠席で代行でまた土日と行ってきます。まあ、そんなのはどうでもいいんですが、手をつなぐ育成会の鹿児島さん、タクワともゆる、ありがとうございます。メイキャップの西さん、ありがとうございます。まあ、先週ですね、小山年度のもガバナ訪問も公式訪問終わりまして、つつがなく簡単にずっと時間通りと言いますか、時間を余して、事前のお知らせが聞いたのか、あっさりと終わりまして、バカにスムーズスピーディーに終わりました。ご苦労様でした。あとですね、羽田20周年式典の会長をさ、実行委員長の前期でございましたけども、実は、部門ごとの収支は出てるはずなんですね。ところが実態全部の合計のっていうのが、まあ、出てるんですけども、まあ、ここもの時期まで来れば、未払いの分ですね、予定額になってますんで、実際に支出して確定した時点でご報告したいなということで、させてもらいたいと思っております。それから、まあ、来週の地区大会ですけども、行かれる方は、私今日わざわざしてきましたけども、地区のバッジはお忘れないようにお願いいたします。まあ、話がないんでダメなのか。しょうがないね。まあ、前回1回目の欠席で誰に喋った時もなかったんですけども、お庭のカラスの続きがありまして、まあ、分かる人だけ分かったけど、カラスだけだと思いましたら、大変なのがもう一つ言いましてね、猫なんです。猫のこの食事の席で申し訳ないんだけど、猫のおしっこと、あっちはですね、強烈なアンモニア臭がします。で、170万かけました苔のですね、かけるともう抹茶けんなんですね、枯れるんですよ。さらにした後ですね、修正わかると思いますけども、ガサガサッとこうかけますよね。この塊をみんなはつけてきれいにしたやつをバランバランにするんですね。ボロボロにする。そのバラバラをカラスの やられたやつと同じように毎回ですね、このパズルみたいに、こうジグゾーパズルみたいにまた並べ替えてですね、補修している毎日でございます。まあ、カラスの習性と、カラスとはね、最近仲良くなりました。折り合いなんかついたかなと。たまにごちそうあげたりしますんで、つくばいの水飲み場にですね、この間までは水みんな 取ってカラカラにしてこないようにやっつけたこうと思ったんですが、最近はちょっとあのおやつもあげてますんで、なんか仲いいですね最近。ところが猫が本当にですね、ボロボロにしますんで、カラスつついて大きめに裂いていくんですけども、合わせやすいんですよ修復が。猫のあの足で蹴っ飛ばすやつは本当に細かくバラバラにしますんで、本当に頭きてるのは何の話、つまらない話なんですけども、野沢くんがお魚の話をするということで、しょうがないんだよ、お庭の話しかないじゃないかということで、ロータリーでつまんね話してんだと思われますでしょうが、まあ、時間潰しで聞いていただいてですね、なんとか5分経ちましたので、本日終わります。
はい、やればできる。監視報告の星野監督。
はい。こんにちは。それでは幹事報告させていただきます。またその前に先日ガバナ訪問大変お疲れ様でございました。それでは幹事報告させていただきます。RI 第2560地区、クラブ方針委員長より、会員増強のお願いが来ております。もう一つ RI 第2560地区、第一分区 IM の参加のお礼も参っております。最後になります。RI 2560地区ガバナーより、公式訪問のお礼というふうにいただいております。それと来週の土曜日25日ですかね、25、26と、地区大会に行く方、また7時半に、地域交流センター前からバスが出ますのでよろしくお願いいたします。一応名前呼びしておきますので、呼ばれた方は強制的に行くもんだと思ってください。ババレイコ君、遠藤俊樹君、羽田君、長谷川君、本田君、私、石井君、神田君、片山君、木戸君、小池君、小山君、水島君、斉藤くん、鈴木くん、高沢くん、吉田くん、以上、19名、25日、26日の7時半、地域交流センターですので、お忘れなくよろしくお願いします。以上です。
はい。じゃあ、次大会、幹事代行誰、副幹事やるのかな？バスの方の。
あ、それ今日休んでるあれ。
すいません今日は休んでおります。長谷川くんにお願いしてありますので。はい。バスの中の飲み物はありませんけど。はい。よろしくお願いします。
はい。じゃあ引き続き委員会報告という坂越委員会何か。
はい、10月28日、社会方針委員会で、カーブミラー清掃を予定しておりましたが、地区大会と、重なりまして、26、中止にしますんで、参加している人は、くれぐれも来ないように、カルチャーセンターには、よろしくお願いします。いや、みんなこちらから連絡しますんで。じゃあ、遠藤会長、遠藤さんより言いつけられましたので、いつもいませんので、遠藤さんはよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい。あと他に何の報告はありませんでしょうか。はい、なければ、出席委員会の方は。
こんにちは。出席委員会の出席状況の報告をさせていただきます。10月1日会員数50名、当日出席者41名、当日欠席者9名、名客4名、 終点出席率 90%、 10月8日会員数50名、当日出席者32名、当日欠席者18名、名客8名、終点出席率 20%。 10月15日会員数50名、当日出席者43名、当日欠席者7名、名客2名、終点出席率 90%。 本日10月22日会員数50名、当日出席者33名、欠席者17名のです。
はい、じゃあ次は自己プロボックスの中野議員からお願いします。
はい、では自己プロボックスより発表いたします。先ほど SL 羽田さんより表現お言葉がありまして、ただバタと触れまして、今日は5名の方からご質問をいただいております。では神田圭一君、鹿児島さん、本日の宅はありがとうございます。サンクチいただきました。須藤綾子君、前日は間違えました、前回は結婚のお祝いをいただきましてありがとうございました。ご口いただきました。大野正明君、11月の例会はお休みします、12月までご機嫌よう。荒木英吉君、先週のガバナー訪問無事に終了を祝してということで賛否いただきました。最後私、先週はガバナー訪問皆様ご苦労様でした、また先週は結婚祝いをありがとうございました。二口以上です。
ありがとうございました。はい、予定より3分ぐらい早いですかね。引き続き、今日の宅は、大島さんのお話をしたいと思いますが、その前に、プログラム委員会の宮野さんの方から、概要のご紹介をお願いしたいと思います。
プログラムに挑戦されております宮野でございます。今日はNPO 法人素晴らしい手をつなぐ育成会代表理事長であります鹿児島由美子さんにおいでいただきました。鹿児島さんについては本当にお忙しいところ、本日おいでいただきまして本当にありがとうございます。ここから感謝を申し上げしております。鹿児島さんにつきましては、柴田市の教育委員もお世話をお勤めに で教育委員も お勤めいただいております。今後とも柴田市の教育に関しても、精一杯頑張ってもらいたいなと思っております。それでは予報人柴田市手をつなぐ育成会について、私の方から紹介させていただきます。設立目的につきましては、知的障害のある子どもたちを持つ親の会で組織をされております。全ての子どもたちが生まれ育った柴田で安心して心を豊かに暮らしているようの暮らしていってもらいたいという願いを込めて、組織活動されている会でございます。まだ当会におきましても7年前ぐらい、10年ぐらい前に支援をやられ、生かした結果もあるそうでありますし、その説には博話もなさったということであります。ご存知の方もござると思いますけれども、またそういう意味で今後とも私どもが支援できるような何かあればということで、今回にお願いしたところでございますので、限られた期間ではありますがよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。
皆様こんにちは。 本日は柴田長ロータリークラブ様の、皆様の貴重なお時間を頂戴いたしまして、私ども柴田支店をつなぐ育成会の活動についてお話をさせていただきますことを大変ありがたく思っております。ありがとうございます。先ほど宮野さんからご紹介いただきましたように、こちらでお話をさせていただきますのは2度目でございまして、11年前になりますけれども、小さな障害のある子どもたちの親の会チューリップという会の代表という立場でこの場に立たせていただきました。当時は、障害のある子どもたちの夏休みですね、夏休みの預かり事業を親の会で立ち上げたばかりでございまして、そちらに柴田市内3つのロータリークラブ様より2年間継続でご支援を頂戴いたしました。後ほどお話をいたしますけれども、そのご支援のおかげをもちまして当時の夏休みの預かり事業、現在柴田支店をつなぐ育成会で運営をさせていただきます、ハローハローという障害者支援施設センターに、継続発展をしております。では手をつなぐ育成会について少しご説明をさせていただきます。まず全国組織の手をつなぐ育成会についてですが、手をつなぐ育成会、知的障害者の親の会でございます。1952年昭和27年に3人のお母さんが知的に障害の我が子の幸せを願いまして、教育、福祉、そして就労などの施設の整備、それから充実を求めまして、仲間の親や関係者、市民の皆様に呼びかけたことをきっかけに設立をいたしました。その呼びかけに応えてですね、全国の親や関係各所が立ち上がりまして、今の47都道府県すべてに手をつなぐ育成会が結成されております。各都道府県、それから政令指定都市の育成会の連合体が全国手をつなぐ育成会連合会となっております。新潟県には34地域、3100名ほどの会員がおります。そして柴田市、私も柴田市手をつなぐ育成会は、1958年昭和33年に設立をされました。今年で57年目となります。会員は現在三助会員を含めて約30名でございます。ちなみに世界的にもインクルージョンインターナショナルという組織がございまして、4年に一度世界大会も開かれております。柴田からも8年ほど前でしょうか、ベルリンの大会に数名が参加しております。では柴田市手をつなぐ育成会は具体的にどんな活動をしているかということを、すいません、話が30分も持たないと思ったので、パワーポイントで写真をご覧になりながら、説明をさせていただきたいと思いますが、あちらの方に移ってよろしいでしょうか。すみません。ご説明しました通り、今日の日程から全国組織でございまして、全国、それから各都道府県、そして地区の育成会がそれぞれ役割を持って活動しております。先ほど、宮野さんからも、市長の理念をご覧いただきましたけれども、柴田市とつなぐ育成会は、障害のある本人とその家族が生まれ育ったこの市中で安心して心豊かに暮らしていけるために、必要な支援事業を行い、障害福祉の向上に寄与することを目的としますという理念のもと活動しております。主な活動として4つの柱がございます。啓発学習活動、余暇支援活動、本人活動、
事業活動となっております。はじめに啓発学習活動をご説明いたします。各種研修会や大会へ参加したり、施設見学を行ったり、会場の発行などをしております。前回の写真は近隣の障害者施設の見学を行っているところでございます。右側は島田市手をつなぐ育成会でフォーラムを開催をしておりまして、この日は、岩手県宮古市から相談支援専門の方にお越しいただきまして、障害者の防災対策についてご講演いただきました。あと地域の災害弱者と言われる方々の防災避難等について柴田市、それから社会福祉協議会、赤十字の職員の方々、そして福島県からの避難者の方もお迎えしてシンポジウム形式で、お話をいたしました。柴田市長や教育長、議員の皆様方もお越しくださって、いろんな立場の方と地震ダメージ設置や、安否確認の方法などについて話がありました。続いて余暇支援活動のご説明です。障害のある人たちが様々な正しいを体験できる余暇活動、各種クラブなどを行っております。主な方は毎年芝田祭に参加しましたり、バーベキューですとかクリスマスパーティーなどで楽しんでおります。クラブ活動は3つございまして、よさこいダンスクラブ、手紙クラブ、そして太鼓クラブがございます。これは毎年、行われております新年会の様子です。お座敷列車に乗って温泉にも行ってきました。みんなの食べることが大好きなのでバーベキューもよく、行われています。月岡温泉のホテル関別さんで毎年、クリスマスパーティーを開催しております。お客様を含めいつも120、30名の参加をいただいています。ステージも賑やかでして、今年も12月21日に、柴田市在住のマジシャンの渋谷俊さんをお迎えする予定であります。続きまして各種クラブ活動のご説明いたします。よさこいダンスクラブきらめきです。この写真は、先日新潟競技場で行われましたゲートボール世界大会のアトラクションに呼んでいただきまして踊りを披露させていただいたものです。こちらは近隣の、よさこいダンスチームの合同発表会に毎年呼んでいただきまして交流を図っております。絵手紙クラブです。月1回、講師の先生をお呼びして練習をしております。芸術祭等にも出展をしています。それから柴田市教室の育成会は市の成人式の記念品の手配を承っておりまして、大人の仲間入りということで服装を箱詰めの作業をしながら作っておりますけれども、その中に絵手紙クラブの会員が作った、お祝いのメッセージカードも入れさせていただいています。どれも個性的で味のある作品に仕上がっていたと思います。こちらは東日本の震災以降、絵手紙クラブのメンバーの発案でですね、毎年作成しております、復興支援絵手紙カレンダーになります。収益金のほとんどを岩手、宮城、福島の3県、被災地3県のお手をつなぐ育成会に直接お送りをさせていただいています。もう来年のカレンダーが出来上がりまして、4年目となります。来週、今週の日曜日になるんですけども、福島県の方から、継続して支援を寄付をいただいているということで、手をつなぐ育成会は表彰を出ることになりまして、今度の土曜日ですね、エテラクラブの代表と岩木市まで表彰を受けに行ってまいります。 ちなみに今日の資料の中にチラシを入れておきましたので、実は毎年販売増刷をしておりまして、売り切れが今年も売り切れるちょっと心配があるんですけども、ぜひ売り切れる前に一部二部と言わずにですね、十部二十部のご購入をお願いしてご協力いただければと思います。太鼓クラブ絆でございます。近隣の住民の皆さんにご理解をいただきまして、月に2回練習をしております。市内のイベントに呼んでいただいて、練習の成果を披露しております。上達はゆっくりではありますけれども、失曲も今練習中でございます。毎年柴田祭りにご参加をさせていただきまして、障害のある人たちでもご指摘機とクラブの活動を楽しんでいるということを PR してくれています。続きまして、本人活動スマイルという名前がついておりますけれども、これは柴田市でおつなぎ育成課の自慢の会なんですが、知的障害のある本人たちが行事や活動を通じて仲間になりました。さまざまな行事や予防活動を自主的に企画して実施していますとありますけれども、最初の目的は仲間作りでございました。今では、様々な活動をしていく中で自立を目標に活動しております。自分自身の自立と、そして仲間の自立でございます。自分よりも障害の重い人を支えながら活動して、人の役に立つ喜びも感じてくれています。こちらはバスで日帰り旅行に行ったんですね、山形の方に行ったことになります。毎年月岡温泉のホテル関越さんで新成人を盛大にお祝いしております。こちらは年1回の定期総会の様子です。進行も資料の準備も全て知的障害のある本人たちが行っております。今年はこんな行事を企画してほしいですとか、活発な意見が出ております。食べるの大好きですので料理教室も年に2回ぐらい開いています。ボーリング大会の様子、こちらは勉強会の様子です。定期的にはやはり開かれておりまして、この日は相談支援専門医の方にお越しいただきまして、障害者の虐待って何というテーマで虐待について学んでいます。他にも、障害者に関する法律ですとか、マナー教室、それから身だしなみなどを勉強しておりますし、むやみに女性に近づきすぎるとお前じゃ来ますよとか、そういった勉強も楽しく、また真剣に学んでおります。社会福祉協議会さんからご依頼がありまして、該当募金にも立っています。障害者施設の清掃活動などのボランティア活動も積極的に行っております。これらの活動はもちろん親の支援も必要ですけれども、わずかな支援で、ですね、全て障害のある本人たちが企画運営しているというところが大変頼もしく感じているところでございます。続きまして、事業活動でございます。多くの方々のご支援をいただきまして、10年間続けました夏休みの預かり事業をベースにですね、平成24年県の指定を受けまして、スタートいたしました。いじみののフィンランドのお部屋をお借りしまして、ハローハローという障害福祉サービス事業所の運営を行っております。親の会の運営でございますので、私たちは共感から始めますという理念のもと、家庭的なサービスを試みております。事業内容といたしましては2つございまして、放課後等デイサービス事業と地域活動支援センター事業を行っております。放課後等デイサービス事業は 障害のある方、特別支援教育を受けている方、小学生から高校生までのお子さんを放課後お預かりをしております地域活動支援センター事業は主に高等部を卒業した大人の方ですね、18歳以上の方をなかなかその作業所等に馴染めなくてですね、お家に困りがちな方がいらっしゃるんですが、そういった方にどんどん外に出てきていただきたいという気持ちを込めて行っております放課後デイサービス事業の様子をご説明いたします。こちら子どもたちが作った作品です。避難所の廊下ですとか支援室の壁なんかに飾らせていただいています。春休みに、日本海タワーにもう運営してしなくなっちゃったんですけど、バス旅行に出かけてきました。避難所は東デイサービスと渡り廊下でつながっておりますので、年に2回ほど東デイサービスの方たちと交流を持っております。歌やダンスなどを披露して、ハローハローは季節の行事も大切にしておりまして、大会をしたり、それから今年も眉山飾りを作らせていただきました。夏休みの様子です。夏休みは期間もそれからお預かりする時間も朝からと長いものですから、避難所ではどうしても対応が難しくなっておりまして、いじみの復興のですとか、あと三波小学校の校舎をお借りして行っております。夏休みはやはり運動不足になりがちですので、プールですとか、ダンス、それから体操教室などを主に、取り入れております。施設外活動もいます。こちらは弁天型でしょうか。NHK のスタジオにも見学に来りました。作品の制作や宿題なんかもしております。こちらはおやつの時間です。ハロハロは看護師を雇用しておりまして、医療行為が必要なご両者もお預かりしています。サンタさんは正解の会員さんなんですが、プレゼントを持って訪問してくれました。おひな様のコスプレをしています。天気がいい日は看護師と花見にも出かけております。こちらは支援地域活動支援センターなんですが、大人の方たちが多くご利用していただいています。街頭ボケにも出かけたり、それから軽い刀の作業も畑をお借りして、していただいてます。避難訓練の様子です。これからの課題ということで、今現在の課題でもあるんですけれども、手をつなぐ育成館の課題は、どの団体も一緒だと思うんですけれども、会員が減少しておりまして、しかも、高齢化が進んでおります。柴田市でおつなぐ育成会はまだ、スマイル本人の会の活躍ですとか、クラブ活動等で新しい会員さんの入会がありますけれども、育成会全体としては、会員が減少して活動が難しくなってきている、団体が多くなってきています。新潟県手をつなぐ育成会は各地区の活動の活性化に真剣に取り組んでいるところでございます。また親の家などの問題も共通の課題でございます。地域福祉の課題といたしましては、やはり生活様式が多様化してきたり、活発化が進んでおりまして、障害福祉に対するニーズが増加し、多様化しております。早朝のお預かりですとか、それから、急な深夜のお泊まりなんていう要望もありますけれども、なかなか答えられないのが現状でございます。ハローハローの課題といたしましては、夏休みなどは特にそうなんですけれども、ご利用の希望が多くてですね、お断りするケースが増えております。また避難所のお部屋をお借りしているものですから、 死体不自由の寝たきりのお子さんと、それから体の元気な、病を跳ねたという元気なお子さんとが同じお部屋で過ごさなければならなくて、まあ、その危険回避に職員は本当に苦労しているようございます。早急な施設整備が必要となっています。手をつなぐ育成会はこれらの課題を踏まえてですね、世代を超えて障害のある子たちが地域で安心して暮らしていけるように、その施策の充実に向け活動いたしますと、スライドは以上なんですけれども、ありがとうございます。私ども育成会の会員に限らずですね、障害のある子どもを持つ親の不安思いというのは、その親なき後の問題が大きな不安になっております。親なき後の子どもたちの安全安心な暮らしの保障というのが必要なものですけれども、親が安心してその障害のある子どもを託せる社会に必要なものというのは、まず困った時にいつでも相談できる場所であったり、日中活動の場、働く場であったり、それから住みたい人と住みたいところに住める住居であり、生活に必要な収入であり、安心できる保険や医療制度でありますけれども、どれもまだまだ十分とは言えないんですね。私たち安心して死ねないんです。で、今年1月に日本は障害のを理由としたあらゆる差別の禁止と、それから、障害のある人たちの尊厳、人権の尊重、社会参加の推進などを定めた障害者権利条約に批准をいたしました。国内ではその批准に向けてですね、障害者基本法を改正したり、あるいは新法を設立したりと法の整備を進めてまいりまして、それに伴って制度ですとか、それから条例なんかも整ってきて、障害者が暮らしやすい環境になってきているはずなんですけれども、実はまだまだ、十分ではないのが現状です。障害者の入所施設や通所施設も数が少なくございますし、どこも定員でいっぱいでありまして、例えば高等部を卒業した子どもたちが毎日通えるところがなくて、仕方なく母親が仕事を辞めなければいけなかったりとか、家族が家で面倒を見なければいけないということが実際に起こってきております。私たちのような親の会が障害者施設の運営をしなければならないという現実が起きております。柴田市とつなぐ育成会は現在放課後デイサービスと、それから地域センター活動支援センター事業を行っておりますけれども、足りない部分を補うためにこれから新規の事業を立ち上げたいというふうに思っております。そのために今、市内にその空き家を含めてですね、適当な場所を探しておりますので、ぜひ泉の豊か町都心町地域に、いい物件がありましたら、皆様ぜひ情報提供をお願いしたいと思います。それから知的障害者にとって大きな課題の一つに、就労の問題がございます。経営のトップでいらっしゃる皆様にもぜひ障害者雇用にご理解をいただきまして、もうすでに雇用してくださっている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、彼ら本当に人の役に立つことを喜びに感じてですね、真面目に生き生きと仕事をします。ぜひ何かの折に彼らのことを思い出していただければありがたく存じます。最後になりますけれども、私には知的にそれから身体的にも障害のある娘がおりまして、来月二十歳になります。娘を産み育ててきて、本当に私は素晴らしい方々との出会いをたくさんいただきました。それから例えば今日のこの日のように普段だったらできないような経験もたくさんさせてもらいました。
普通の子育てをしている時よりもその人の温情に触れたりその温かみに触れる機会というのも本当に多かったと思います。でそれらはその娘からの私への贈り物だと思っているんですが、私が娘にでは何を返せるんだろうかと思った時に、親が子供に残せるものはもちろんその物やお金も大事なんですけども、娘のことをとてもよく理解してくれる人、それから愛情を持って接してくれる人をできるだけたくさん作ってあげるのが、私が娘に残せる大きな財産ではないかなと思っております。でこれは私ども親子に限ったことではなくて、障害のある子どもを持つ親すべての思いであると思っています。私はその思いを持って、これからも障害者理解の啓発と育成会活動を続けてまいりたいと思います。本日はお時間を頂戴いたしまして、育成会活動について知的障害者についてご理解をいただけましたこと、何でしょうかね、皆様の今後もその地域の障害者に対する温かい見守りを持っていただければありがたく、そして幸せに存じます。今日はどうもありがとうございました。
今ほどお宝をいただいたわけでございますが、手をつなぐ育成会の実情、そして障害者、知的障害者の子どもを持つ親の現状等を十分に理解していただいたのかなと思っております。ほんの短い間でしたけれども、鹿児島さんからは本当に、現状も含めて、お話をいただきまして誠にありがとうございます。また今ほどのお話の中にもございました、復興支援カレンダー一部500円ということで、ございますので、私窓口になりますので、ぜひとも皆様方から一部でも二部でも買っていただいて、岩手、宮城、福島の手をつなぐ育成会の活動に少しでも寄与できればなと思いますし、また雇用ということで障害のある子どもたちの雇用も皆さん、検討してもらいたいと思いますし、空き家等の問題もあったということでございますので、それも含めて今後とも手をつなぐ育成会の活動に協力ご理解をいただきたいなと思っております。私も立場上いろんな会にお邪魔させてもらっております。手をつなぐ育成会の会にもお邪魔させてもらっています。本当に私が年取ってきて、とても子供を残してしてないわというような話をされている親の方も、育成会のメンバーの方も本当に身につまされる思いでありました。行政にできることもそれはありますけれど、全てが行政というわけにいきませんけれど、皆さん方から何かとご支援した場合もないたいことを私からも申し上げまして、タクワを終わらせていただきたい。ありがとうございます。
それじゃあ謝礼がありますので、
今みんな宮野会員がお話ししてくださいましたので、その通りでございます。今後ともご活躍お祈りいたします。ありがとうございました。
私の会社もですね、50人以上の規模はこの4月から法令で、障害のある方やってみなさいということで、幸い今2月に新しいその歩行障害ですけどね、方を雇い入れております。それで本当に普段と同じ、今同じ扱いをしてですね、一切の特別扱いなしで今取り組んでいる次第です。トイレとかその他ね、多少手数つけたりとかありますけども、送り迎えはやっぱり送り主が振っていただけるということで、それだけはちょっと我々はできませんが、さらにおいてはですね、本当に、そういう面では一緒に共存しながら今、体験中というか、本人も非常に喜んでおるところを見ますとですね、やっぱ我々はそういうことをできるだけね、やっぱりしていかなきゃいけないのかなと思っております。皆さんもぜひ機会があったら、いい人と巡り合ってですね、そういう人たちを雇い入れてもらえればなと 私からもお願いしたいと思います。本当に今日はありがとうございました。じゃあご起立ください。じゃあ店長お願いします。
じゃあ本日終わります。